と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
こんにちは。京都人町出会いもんの時間です。本日は京都府建築士会ラジオ担当部会の竹山直之が担当します。30分間よろしくお願いいたします。
京都人町出会いもん、
ただいま参上のコーナーです。今月は疎水をテーマにしてお話を伺っています。今日は蹴上発電所のことをお聞きしてきました。
本日は関西電力株式会社水力事業本部京都水力センターの小野伸二所長さんにお話をお聞きします。小野さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
じゃあ簡単に小野所長の方からご自己紹介の方をお願いできますでしょうか。
はい、関西電力、改めまして関西電力の京都水力センターの小野でございます。よろしくお願いいたします。当社は152箇所の水力発電所を所有しておりますが、その中でも蹴上発電所をはじめとし京都一円に及ぶ関西電力所有の22箇所の水力発電所を維持運用する仕事に携わっております。
なるほど、22箇所も担当されてるんですね。大変ですね。ではその蹴上発電所について詳しくお教えいただけますでしょうか。
はい、蹴上発電所は琵琶湖疎水から京都へ水を導く琵琶湖疎水を利用した水路式水力発電所でございます。日本初の事業用水力発電所として1891年明治24年に運転を開始し、その後128年経った今もなお現役の発電所として電気を送り続けてございます。1942年に京都市から関西電力株式会社へ移管され、1951年の電気事業再編に伴い関西電力株式会社が引き継ぎ現在に至ります。
はい、じゃあ現在どれぐらいの発電量があるんでしょうか。
はい、この水力発電所の出力は 4500kW、 年間で約1600万キロワットアワーの電力量を発生させております。一般のご家庭で使う使用量で換算しますと約5000世帯の年間電気使用量に相当いたします。
昨今はその発電量というのは上がったり下がったりしてるんですか。
今現在もですね、やはり年間で言いますとですね、こうして猛暑が続く時期がございますので、上がり調子でございます。季節的な変動はございますけれども、この1年はですね、誠に幸いなことでですね、
はい、
上がって、
そうですか、よかったです。
はい、
はい、で運転開始されて128年経ったと今お話がありましたけれども、水力発電が今の時代、例えば SDGs とかそういった観点からですね、改めて見直されるようなことがあるんじゃないかなと思うんですが。
はい、おっしゃる通りでございます。水力発電は純国産エネルギーで CO2 排出が極めて少ないクリーンな再生可能エネルギーであり、長期的なエネルギーセキュリティと地球温暖化対策の両立というエネルギー政策の重要課題の解決、さらには速やかな発電量の調整が可能なため安定供給にも貢献できることから、当社にとっても大変重要な電源であると考えています。
今エネルギーセキュリティという言葉をおっしゃいましたけど、これもう少しご説明いただけませんでしょうか。
例えば火力発電を例にしますと、経済社会情勢の変化に左右され不安定な面もございます。この水力発電はですね、そういった不安定な面に左右されずにですね、エネルギーを安定的に 持続的に確保できることは、うん、供給持続的に供給できるよう確保することでございます、
うん、はい。その長期にわたってエネルギーを供給されてきたということもありまして、2017年ですか、 IEEE マイルストーンの認定をされたとお聞きをしております。これは京都市、蹴上発電所のある京都市の発展の礎となったことも合わせての評価だと聞きますけれども、具体的にはどういったことでございましたですか。
はい、 IEEE からの認定はですね、蹴上発電所が日本初の事業用水力発電所であることに加え、発電した電気が京都の街灯、工業用電力、そして日本で初めて営業を開始した電気鉄道に使われるなど、京都ひいては日本の産業の近代化に貢献したことに加え、貢献したことに対し評価を受けたものでございます。ちなみに IEEE からいただいた認定プレートは現在蹴上発電所に設置されてございます。
IEEE マイルストーンというのは電気ですとか電子、情報、通信の分野でのイノベーションとなった技術や施設に贈られると聞いておりますが、この蹴上発電所の場合の最大のイノベーションというのは、水といいますか疎水を使っての発電ということかなと思うんですけれども、いかがでしょうね。
はい、IEEE マイルストーンにとしては日本では富士山頂レーダーや東海道新幹線シャープの電卓や鉄道用自動改札システムなどが認定されてございます。蹴上発電所が疎水を利用して作られたことは他の事象に負けず劣らず画期的なものでございました。琵琶湖疎水の当初の目的は水車による動力、水運のための運河、灌漑用水、防火用水、飲料用水、下水処理用水として用いることでしたが、工事の最中にアメリカで実用化された水力発電の技術を取り入れ、発電事業にも使用されるよう変更がなされました。当時としては非常にチャレンジブルな取り組みであった点がイノベーションに当たると考えます。なお、レンガ造りの旧発電所建屋の正面に刻まれております、天候をタスクという言葉には、水力エネルギーという天の恵みを人々の暮らしに生かすことこそ天の意志にかなうという意味が込められており、先人の強い使命感が受け継がれています。
天候をタスクとおっしゃいましたけれども、これ3文字でこういう文字が刻まれているんですよね。
おっしゃる通りでございます。実際にはですね、漢字、表記ですね、高天行と刻まれてございます。順番にですね、高、この字はですね、工業の高に力づくりで、国読みでは勲ということで、名誉という意味が持ってございます。真ん中の文字、天はですね、天地の天でございます。最後に行、これはですね、鍋豚、口に人形で人を助けるという思いの量という文字が刻まれてございます。
その文字を、間近で目にすることができるのは見学会なんですけれども、僕も前々から蹴上の交差点のあたりから何度か外から見せていただくことがあったんですが、なかなか中に入ることはできなかったんですけれども、昨年からですかね、見学会を開催していただくことになって、どういうきっかけでこの見学会が始まったんですか。
当事者としましては、より多くの方々に蹴上発電所や水力事業について知っていただきたいという思いから、蹴上発電所見学会として、普段は立ち入れない発電所の構内へ皆様をご案内する運びとなりました。IEEE マイルストーンに認定された後、2018年に京都市主催の明治150年京都の奇跡プロジェクトと連携して特別学会を開催した頃、募集定員20名に対しまして約60倍もの応募を頂戴したこともあり、ご期待に応えたいという思いのもと検討を重ねた結果、 定期的に見学会を開催させていただくことになりました。
たくさんの方がいらっしゃってるんですよね。じゃあ、あの見学会の流れと概要をお聞かせください。
はい、まずパンフレットや DVD などを用いて概要説明を30分ほど行います。次に電荷造りの旧発電所を外観のみではございますがご見学いただき、最後に現在運転中の発電所をご見学する約1時間の内容となってございます。毎週金曜日に2回開催してございまして、開始時間は午前の会が10時から、午後の会は13時30分からの1時間、定員は20名で料金は無料でございます。
はい。見学会の参加希望の方はどういう手続きをすればいいんでしょうか。
はい。詳細はホームページに記載しておりますのでご覧いただければ幸いですが、簡単に申し上げますと大きく3つのステップとなってございます。まず1つ目のステップとしましては、お電話で空き状況をお問い合わせいただき、仮予約をしていただきます。お問い合わせ先ですが、木上発電所見学会受付窓口、電話番号は 075-205-5352、 受付時間は平日12時から13時を除く9時から17時となってございます。2つ目のステップとしましては、見学会申し込み書に必要事項をご記入の上、仮予約後1週間以内に見学会申し込み書を提出していただく流れとなっております。提出にあたっては E メールもしくはファックスで、 E メールアドレスは木上受付のローマ字読みで半角kege-tsuke@kanden-eng.co.jp もしくはファックス番号 075-671-2831 となってございます。最後に当社より代表者様にお電話をご連絡させていただき、予約確定となります。
ありがとうございました。小野所長はどうしてこの水浴に携わることになられたんですか。
やはり何か大きなプロジェクトにですね、憧れておりまして、一度ですね幼い頃に見たですね、クロヨンの映画、あとクロヨン発電所ではございませんけれども、黒部発電所のですね、クロヨン発電所の上流にございます黒部ダムを、見させていただいたことがございます。それに感銘を受けましてね、関西電力に入社して、そういうプロジェクト、工事でですね、水力発電所を建設したいというプロジェクトが始めるきっかけでございます。
実際にその、発電所を作る側として、ご参加されたんですか。今はいわばコントロールする側ですよね。
で今現在はですね、補修運用という形で、水力発電設備を維持運用する立場で、仕事に携わってございますけれども、若い頃はですね、兵庫県の北部にございます、奥多多良木発電所というですね、
奥多多良木、
はい、朝子市内にございます発電所で、ありまして、そちらの方はですね、今現在日本でですね一番の容量を持つ水力発電所、正確に言いますと揚水発電所というですね、下の池からですね上の池にポンプアップすることも可能な水力発電所を建設する業務に携わったことがございます。
電気は我々がその身近に使っているものですけれども、実際にそれが発電する場所に行ったりとか発電している状況を目にしたりっていう機会ってなかなかないんですよね。ですから多くの方が 蹴上発電所という、まあ、場所、まあ、京都市内にもありますので、かつ岡崎という、まあ、名称の近くにもあるので行きやすい場所にあるかなと思います。まあ、そういうところですからぜひたくさんの方が行っていただきたいと思うんですけれども、所長の方から、お聞きの皆さんに何かメッセージがありましたらお聞かせくださいますか。
はい、多くの方々が何気なくお使いになられている電気だと思いますが、見学会を契機に蹴上発電所が京都市や周辺地域の発展に寄与したことについて、たくさんの方々に知っていただくとともに、電気や発電所のことを身近に感じていただけるようになれば幸いでございます。また琵琶湖疏水記念館という琵琶湖疏水について理解を深めていただくことができる京都市の施設もすぐ近くにございますので、ぜひ合わせてご覧いただければ幸いでございます。周辺には南禅寺をはじめ数多くの観光名所がありますので、ご覧がてらお越しいただければ幸いでございます。
はい、ありがとうございます。今日のゲストは関西電力株式会社水力事業本部京都水力センターの小野伸二所長さんでした。小野さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ただいま参上のコーナーでした。後半は建築士会の活動報告です。ここで一曲お聴きください。
建築士会の中にね、いろいろ委員会がありまして、その中でどんな活動をされているのかというのを教えていただいているというこのコーナーなんですけれども、担当はは
い、京都府建築士会ラジオ部会の東島です。
よろしくお願いいたします。はい、そして前回に引き続き、今回も京都府建築士会広報委員会の委員長橋本光雄さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、広報委員会がね、どんな仕事をしてあるのかって大枠で前回教えてもらったのは、京都府建築士会の会員の皆さんに向けての広報情報発信っていうのと、それからそれ以外会員の方でないけれども、まあ、一般の皆さん方にその建築士というお仕事のことを、ね、知ってもらったりとか、建築士会のことを知ってもらう情報発信をするというような、そういう広報と、まあ、両方になっておられるというお話でした。
そうです。
はい、で、 会員向けには、まあ、京都だよりという冊子がある紙媒体ですね、はい、これね、はい、あるということだったんですが、じゃあその会員以外の皆さんにはどういう媒体があって、どんなふうなあの情報発信の仕方をされてるんでしょうか。
はい、
はい、
あの弊会京都府建築士会の方ではホームページの方を立ち上げておりまして、
はい、
そちらの方で対外的な発信であるとか、うん、会の運営の仕方とか一般の方にどのようなことができるかというものを対外的に発信をしております。
あ、もう今時は皆さんね、ちょっとこう検索して、
そうですね、
ね、あの探さはるってこと多いですよね、はい、そのわざわざあの電話して資料を取り寄せるとかっていうよりも先にインターネットで検索されるっていうことが多いですから、あ、じゃあインターネットをご覧になるような方も徐々に増えてきてる感じですか。
そうですね、うん、だいたいあの最近でいきますとあのアクセス数も随分増えてきましたので、
うん、あ、やっぱりそうですか、はい、あのまあ、私前にね見せてもらったような気がするんです、ちょっと今思い出せないんで、そのウェブサイトの方を覗くと、まあ、どういうふうなことがこう分かることができるというか記されているのかっていうのをちょっと詳しめに教えてもらえますかね。
そうですね、まずあの、はい、京都府建築士会としてこういうことをやりたいと、こういうことを目指したいというそのポリシーがメインに書いてあります。
はいはい、
それ以外には京都府建築士会としまして会員向け以外にも、
はい、
一般の方も参加できるような見学会であるとか、
お
イベントであるとか、
はい、
そのような告知が書いてあります。
あ、それって案外一般の方はご存知ないかもしれないですよね。
そうですね、
なんか建築士、あ、まあ、でもチラシとかになってたら分かるのかもしれへんけど、うん、やっぱりなんか建築士会の方の催しって建築のなんか難しそうな感じなのかなって、
はい、
そうでもないんですか。
そうですね、
はい、先日あの女性部会の方では、
うんうん、
あの動物園の見学に行ったりとかしまして、でそれも、まあ、あのもちろん広報でホームページにも載せていただいてるんですけど、
はい、
やっぱり一般の方来ていただいたりとか、
はい、そうですか。
そうですね、鉄道博物館にも行きましたし、
ね、はい、なんか面白いですね。建築士会ってもっとなんかこうガチガチのこう、ね、
そうです
ね、建物の難しいことしか発信したらいいのかと思ったら、はい、そうでもない感じ。
そうでもないですね。
あ、じゃあ一般の方が来られて、あ、これやったらなんかあの近しく感じるようになったわみたいな、うん、そういうことも生まれそうですね。
そうですね、
うん、
ただあのそういうふうなあのなんていうんですかね、一般の方が楽しむ中にも建築を入れる、うん、と考えた時でいくと、例えば、同じような女性部会がされたあのサントリーワールドリサーチセンターということで、うん、皆さんに近いサントリーさんが作られたものの建物も見るし、
はい、
サントリーさんの会社、いつも僕らが飲んでいるような、
うんうんうん、
ああいうものも知ると、両方知れるようなそういうふうなイベントをやったりとか、
へ
え、いうのもやっております。
ああ、じゃあそういうイベントがある時にはまあ皆さん来てくださいって、それあのウェブサイトから申し込んだ、はい、参加申し込みができたりとかするっていうことになってるんです。なるほど。で、あとまあ最初の方に言ってくださったように、その建築士会として今度こんな方向でこういろいろ進めていきますよ今年はみたいなところも発信されていたりとかする、
は
い、
そうですね、
あ、そうすると、まあ、よくあるじゃないですか、京都ですから建物のそういういろんな話題になった時、全国的なニュースになった時に京都ではみたいな取り上げられたりして、ね、会長がインタビューに答えられるようなこともあると思うんですが、
はい、
そういうのもやっぱりウェブサイトの中でこう発信していくとかということになるんですか。
そうですね、はい、のせていく形になります。
いや、なかなかあの見てみたいなと思います。あの前回その会員向けのその冊子である京都だよりも PDF でウェブサイトにアップしますっておっしゃってました、
はい
はい、これも誰でもダウンロードできるんですか。
え、誰でもできますね。
そうすると、まあ、あの本当に建築に携わっておられない方も、まあ、見てみて面白いなって感じるかもしれないけれど、うん、逆に言ったら建築士さんでまだ建築士会には入ってない方がご覧になって、こんな情報発信してはるんやったら、中身でやってはるんやったら建築士会に入ろうかっていうのにもつながる可能性ありますよね。
そうですね、
うん、
やはりそれを見て入られてる方も多少はおられますので、結構気軽に見ていただける内容にはなっております。
またね、その冊子とウェブサイトではこう広報って言っても質が違うから大変なん違うかなと思ったんです、うん、これ同じメンバーでされてるんですか。
そうですね、基本的には同じメンバーでやっております。はい、
ああそうですか、はい、なんかこうテクニカルな感じするじゃないですか、そのなんていうかウェブサイトっていうことになってくると。
あのウェブサイトに関しましては、あの、はい、確かに専門的な業者さんにもお願いしたりとか、
はいはい、
あとあの協力していただいているあの会長副会長もまた別におりますので、
あ、はい、そうですか、
そこら辺でもっと練っていただく、もし、うん、それと同時に、ホームページに非常に詳しい方が一名おられまして、その方にものすごく助けていただいております。
へ、はい、あ、やっぱりその方もおられるんですね。
はい、おられないでも全然、はい。
いやいやいやいや、なるほどね。じゃあその、まあ、橋本さんたちの広報委員会ではそういうウェブサイトの中身っていうんですか、うん、内容自体も、まあ、京都だよりもそのテーマを決めて毎月発信しているっておっしゃってましたけど、はい、ウェブサイトの中でもそういうふうなこう中身を詰めていくみたいな、そういうふうな作業もされていることになるんですかね。
そうですね、そのあたりはあの詰めてやっていくようにしております。
うん、ね、これあのウェブサイトって、はい、あの行った時にそのサイトに行った時に新しい情報入ってるともっともっとって深掘りしたくなるので、動いてることがね大事なんで、今おっしゃったみたいにあの常に新しい情報を入れていただくとまた見る側としても楽しみかなと思います。
そうですね、
はい、
でもう一つあのウェブサイトに載せてますのがあの弊会で非常に強く推し進めてるあの空き家対策ですね。
あ、はいはい、
やはりあの空き家っていうのは最近増えてまいりましたので、うんうん、それでお困りの方に建築士会にしていただくといろいろな解決策であるとか、
はい、
アドバイスとか、
うん、
また建築士会だけで解決できなかったとしても、
うん、
他の他会の方のご紹介をしたり協力して、解決していくというのを推し進めておりますので、
はい、
そちらの方にもご案内できるようにしております。
あ、なるほど。だから建築士会ってこんなこと相談できるんやろかとか思わはった時に、うん、ウェブサイトちょっと見てもらってで、はい、そういうこと書かれてた、あ、こんなことも相談していいんやとか、うん、ね、空き家対策についてとか、ね、自分ところの空き家これどうしたらいいんやろうとかって思うような時にでもちょっとこうなんか見てみるとかっていうようなことができたりするってことですね。
で、そうですね、建物の状況も、うん、あのちょっと見たりとかいうこともできますので、う
ん、なるほど、はい、あのいろいろ活用できるかと思いますので、まあ、広報委員会の皆さんはあの多岐にわたって大変だと思いますけれど、またあの継続してですね、このラジオも含めて広報ということでね、はい、はい、お願いしたいと思います。2回にわたりましてどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
建築士会活動報告のコーナーでした。橋本さん、東島さん、下村さん、どうもありがとうございました。次回放送は9月7日防災減災の話題をお届けする予定です。では、さようなら。
京都人町出会い門、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。